TBS ポッドキャスト。時刻は12時、 TBS ラジオからお送りしているジェーンスー生活を踊る、パーソナリティは人生の酸いも甘いもつまみ食いのジェーンスーと、
火曜日と水曜日の曜日パートナーチェンジに伴い先週から火曜日を担当しています TBS アナウンサー小倉弘子でお送りしています。
この時間から広島の RCC ラジオでも放送中。昨日ね、X でスーさんが RCC っていうのがちょっとつぼる、面白いって書いてるのを見つけちゃったんだけど、私月曜日の渡るにもスタッフにも大真面目な顔で、正式には RCC ですからね言われてるんです、ずっと。
そうなの？
しかも R ははっきりなんですよ。 RCC、 せーの、 RCC って言ってたから、一生懸命言ってたら、広島の人たちが生温かく見守ってくれてるってことに押して、これどうしたらいいんだろうと思って、
ちょっと人肌な感じね、
でも私はね RCC って言い続けていく
なんで向きになってるの？
誰が何と言おうと RCC でいくわ
RCC
一生懸命さ、あの恥ずかしい気持ちを抑えて、あの RCC って言ってたのに。
じゃそこまで言うんだったらさ、NBC にしてよ。
NBC いやいやいや違う、 NBC はだって NBC、 そこの5に行っては5に従いなんですよ。5が NBC って言ってたら、私は別に正しい発音とかじゃないんですよ。
でも RCC の皆さんは RCC なの？5なの？
RCC って言ってるんだって。
本当に？
人によるっぽいけど、でも手だれはみんな RCC らしい。
ちょっと後で田口舞ちゃんに LINE しよう、うん、
RCC です。
RCC なの？ BBC？
BCC BBG わかんない、もうわかんないんだけど、とにかく広島でも放送してるっちゅうの、
うん、届いたかな。
よろしくお願いします。
でメッセージ募集しております、はい、テーマフリーですので何でも OK です。
今日何でもいいよ。
メールの宛先は so@tbs.co.jp まで。メッセージご紹介したすべての方に番組特製のステッカーをお送りしておりますので、郵便番号、住所、名前絶対に書いて送ってくださいね。
はい、ここからは相談を踊るのコーナーです。
今日は通算2493件目、30代後半、匿名希望の女性からのご相談です。スーさん、小倉さん、こんにちは。
こんにちは。
生活は踊る、日々の暮らしの中でとても大切な時間をいただいています。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。いい年をしてとても恥ずかしいのですが、誰にも相談できず、スーさん、小倉さんの力をお借りしたくメールしました、
はい、
昔から恋人の過去に嫉妬のような感情を抱いてしまうことが悩みです。今お付き合いしている方がいます。お付き合いをしたのは人生で2人目です、
うん、
前回初めて恋人ができた時、その方の過去の恋愛、他の誰かを心から愛していたこと、私にするように性交渉をしていたことに耐えられないほどの気持ちになってしまいました。元恋人の方への嫉妬というより、恋人が他の誰かを愛していた様子を想像したり、会話の流れで元恋人の話を聞いてしまい、とても辛くなりました。それは私にとって初めての恋人だからで、過去にそのような経験がないからだろうと思っていたのですが、最近お付き合いを始めた方に対してもそういった気持ちになってしまい、とても辛いですし自己嫌悪しています。初めての恋人も今の恋人も、どちらも私の前に付き合っていたのは一人だけで、結婚を考えるほど長く深くお付き合いをしていたというのが要因なのかなとも思いますが、人間としてそういった経験や人を愛していたことはとても豊かで尊敬できることであるのに、尊重しなければならないのに、私はどうして受け入れられないのだろう、最低だなと自己嫌悪です。恋人に優しくされても、性交渉をしても、前の人にもこうしていたのかなと頭の端で考えてしまいます。エスカレートすると、本当に私のことを好きでいてくれているのだろうか、前の恋人への愛情の方がずっと大きかったんじゃないかなどと、一人悶々と考えを巡らせてしまい、眠れなくなることも多々あります。恋人からは十分に愛情を感じています。ですが、前の恋人の方が もっともっと好きだったんだろうな、夢中だったんだろうな、などと考えてしまうのです。前の恋人とお付き合いしていた時、どうしても耐えられなくなり、気持ちを打ち明けてしまったら、過去は変えられないのにどうしろと言うんだ、と悲しませてしまいました。なので、今の恋人には絶対に打ち明けるものかと耐えています。なぜ私はこんな感情を抱いてしまうのでしょうか。どうしたらこのような考えを改めることができるでしょうか。とにかく苦しいです。楽になれる方法や考え方があれば教えていただけたら幸いです。長々と乱文、失礼いたしました。
はい、ありがとうございます。匿名希望さん、30代後半ということで、お付き合いして2人目のパートナー、
うん、
で、そのどちらにも昔の恋人に嫉妬してしまうと、
うん、
そんな自分が嫌で嫌で仕方がない、
うん、
で最初の恋人の時にはこれが初めての付き合いだったから、うん、そういうふうに思ってしまうんだろうと思ったら次の方でもそうだったと、
うん、
で同じそういう嫉妬心みたいなものを、パートナーにぶつけたところ、前回のお付き合いの時にはどうしてそんなこと、過去は変えられないのにと言われてしまったから、うん、今回は言わないようにしてるけど辛いもんは辛いっていう話ですよね、
うんうん、
まあ付き合ってる人の過去に嫉妬しないわけではないですよ。
多かれ少なかれあるよね、うん、そりゃ
こっちのコンディション次第だったりもするし、
あ、
うん、全く興味ないって人ももちろんいるだろうけど、
うん、
でもどうにもならないって分かっていても、
うん、
あっちの方が良かったんじゃないのとか、
うん、
え、ここってもしかしてそのこと来たのとか、
うん、
いうことを思っちゃうことがないとは言えないよね、
うん、
全然あると思います、
うん、
だからそもそもそこまで不健康な感情ではないと思うんだけど、ただあまりにもそれに振り回されてしまったり、
うん、
自己嫌悪に陥るぐらいだったらちょっとボリューム下げた方がいいかもねと思う ね
眠れなくなることも多々ありますって書いてあるからね、うんうん、
で、エスカレートすると、本当に私のことを好きでいてくれるのだろうか、前の恋人への愛情の方がずっと大きいんだろうな、前の恋人の方がもっともっと好きだったろうな、夢中だったろうなと考えてしまうって書いたんですけど、うん、これエスカレートするとって書いてあるんですけど、多分ここが本質ですよね、
うん、
全てはここですよね、
うん、
でじゃあなんでこう思うのかって言うと、自分に自信がないからなんですよ、
うん、
でそれは恋愛経験とかも含めて過去に、うん、そんなに経験がないからとか、うん、そういうのもあるんだと思うんですけど、うん、あともともとの性格とかね、
うん、
でも自分に自信がないことをの解決方法って一朝一夕では絶対いかないし、
はい、
めちゃくちゃ時間がかかる、
はい、
だからそれもしょうがないから、ちょっとこれある種の持病みたいに付き合っていくしかないっていうか、一旦自分自身の中の感情の中では常にこういうものは大きくなったり小さくなったりしながらも常にあるものとしてまず受容することで客体化するっていうかさ、
うんうんう
ん、なんでこんなものが近くにあるのじゃなくて、うん、はいはい、また来た、
うん、
日が昇ってきた、
私はこういうことを考えちゃうタイプなんだなっていうね、
そう、受容することで客体化できるっていうことがあるんですよ。でまずそれが多分すごい必要だなって私は読んでと思ったのと、
うん、
でじゃあぶっちゃけね、
うん、
この30代後半の女性の時に、うん、女性の方が、匿名希望さんが今の彼に僕の過去に付き合った男性がいるってことが許せないとか、
うん、
そのことを考えると夜も眠れないって言われたら、いや、マジどうしようかなってなるよね、
うん、
自分が言われたら多分どうしようもできないよ、
うん、
それってなるんですよ。だ感情的には分からなくもないけど、それを言われてしまうと自分も、
うん、
申し訳ない気持ちになるのも違うし、
うん、
その人と会っていろいろ関係があったから今あなたを選べたっていうこともあるし、
そう
で多分逆やられたらおーって困るのは分かると思うんですけど、
きっとたじろぐよね、
うん、で私自身も過去にお付き合いしてきた人の中で、そういうわざとそういう不安にさせる人っていうのは運がいいことに合わなかったんですよ。
だからスーちゃんが
そうそう、う
ん、
前彼女との関係がチラチラ目に入るとか、
うん、
自分のことを大切にしてないような言動があるとかっていうのはそんなになかったので、
うん、
そのことが原因でそういうふうに思ったことはないけれども、それでもやっぱり前の彼女の方が 絶対好きなんだなんとかだって突き詰めていくと、うん、私より彼女の方がお似合いだ、
うん、
つまり私は不十分だ、
うん、
私は彼女に彼に愛されるほどの価値はないみたいな、うんうん、あ結局全部一人相撲、
うんうんうんうん、
なるじゃないですか。
そうなんだよね。
でこれが、
はい、
非常に下水話をします。お昼時ですが、
ほう、
相手を舐めてるとこう思わないんですよ。
相手を舐めてる、
うん、
ということは、うん、きっと離れていかないだろうぐらいの高
さとか、多分そのある種下に見てると、
うん、
パートナーのことを下に見てると、うん、前の彼女との方がなんとかみたいな話にはあんまなんないと思うんですよ、
うんうんうん、
前の、
うん、
で自分から離れていかないと思ってるし、うん、でだからそういう時に別れ話させたりすると逆上するみたいなのがあると思うんですけど、なんか多分匿名希望さんがまだパートナーと自分が対等だっていうところに自分で行けてないのかなって気はちょっとしたかな。
そういうことか、うん、なんかなんとなく立場、
そう、あの対等だったら尊重できる、その自分で尊重しなきゃってあるけど、尊重できるところって実はなんていうの、尊重っていう状態に自分の気持ちが、うん、自分のpHバランスが酸性にもアルカリ性にも行き過ぎずにちょうど尊重っていうところで安定できるのって、やっぱり相手のことを対等な人間として見れてるかどうかと密接な関係があるんで、
それはわかる
ね、
うん、
そう、やっぱりだって相手のことを崇め奉ってたら、
うん、
相手に嫌われるんじゃないかとか、うん、前の彼女の方が良かったんじゃないかっていう気持ちにとらわれるし、うん、相手のことを下に見てれば鷹をくくってひどいことをしたりとかっていう風になるし、
うんうん、
だからpHバランス整えるためにはやっぱり相手のことを対等に思う、うん、ただそれってじゃあもっと遡っていくとやっぱり自分で自分に自信をつけなきゃいけないってことだから、実は全然恋愛と関係ない話なんだよね。
自分で自分の自信ね、
うん、
難しいな。
そうね、
どうしたらいいのかな、
ね、
どっかで一回割り切った方がいいんだよねきっと、
まあ、てか私はそんなに悪くないぞっていうのを言い聞かせるしかないし、うん、あとはやっぱり、うん、と考え方を何か変えるだけでコロッと変わるほど根の浅いものではないと思うので、
でも練習は必要だと思う、
うん、そうだね、
うん、あんまりこういうふうに考えすぎないとか、うんうん、こんだけ好きな人と一緒にいるって素晴らしいことだと思うしね。
そうだね、うん、
だってその人に選ばれたんだもん、
うんうん、お互いを選び合ってるわけだからね。
そうそう、選び合ってるんだよね、
うん、
選び合ってんの素敵。
どうしたの
選び合うっていい言葉ね。
選び合ってるんですよお互い。 Yo! Yo! って言って、
はあ、いいじゃない。そうだよ、
うん、
だから今があるんだもんね。
そうそうそう、
もっと幸せを満喫した方がいいよね。
どっちのさ、なんかよくさ、そのさくちゃんとも言うんだけど、あの隣の雑談のポッドキャストでも言うんだけど、
うん、
人生の照明係は自分しかいなくて、
はい、
どこにスポットライトを当てるかは自分次第なんですよ、
うん、
うまくいかなかったっていうところにスポットライト当てて記憶するか、
うん、
それとも、その後私は立ち直った、立ち上がったっていうところにスポットライトを当てて、
うん、
自分を評価するかっていうのはもう本当自分しかいないので、
うんうん、
どこに照明を当てるかっていうことって言ったら、元彼、あ、違う違う、今の彼の元カノは私より素敵な人のはずみたいなところに行く順路には光を当てない方がヘルシーだと思うよね。
そうだね、
うん、でまあ何ですかね、性交渉をしていた時に過去にもそういうことがあったんじゃないかみたいな、まあ、でここはちょっと要注意なんですけど、
うん、
これ何かちょっと自信がないことから来る、相手を所有する気持ちなんですよね。
え、
自信がないと自分の所有物になってないと不安なんですよ。
ほ
う、だから人を所有化したくなるわけですけど、
支配みたいなこと。
そうそうそう、自信があればどっか行っても帰ってくると思ってるから、
うん、
別に そんなね不安じゃないんでしょうけど、だから相手が過去、今私にしてることと同じことをしてたことが許せないっていうのは、もう相手の人生を自分の所有物だと思ってるからなわけで、過去の彼は所有物ではないし、今の彼も所有物ではないし、
うん、
なんで苦しいかっていうと、自分のなんていうの、考え方のフレームがおかしいんですよ。 まず彼は所有物ではないから、うん、今たまたまお互いの人生の、同じところを共有し合ってるっていうところだけだから、過去も関係ないし未来も関係ないっていうところじゃないですか。まあ未来の約束はあったとしてもね、うん、で十分に愛情を感じてるのに前の人の方がもっともっと好きだったんだろうと思うのは自分の自信がないからで、相手がもっと好きだったからではないんですよ、
うんうんうんうん、
そもそも定量化できないし、前の恋人の方がもっともっと彼は好きだったんだろうなっていうのは、つまり私は前の彼女に比べて全く魅力的ではないんだろうなっていう自己ジャッジなので、うん、そこもフレームがおかしい、うん、とか、その性交渉に関しても同じようなことをしてたで、ね、してたね、
うん、してしょうがない、うん、
しょうがない、
うん、しょうがない、
自分だってそうでしょって話ですよ
そうそうそうそうそうそう、
自分だってじゃあ全く違うことしてますかって、
同じなの、
そうですよ、そんなすごいそんなテクニックないじゃないですか私たち。
急にね、あの背泳ぎの選手がバタフライやんないのよ。
そうなんですよ、うん、私ずっと背泳ぎの人は背泳ぎ、
そう
クロールの人はクロールでやっていく、
そうそういうこと、
そういうことだから、そう考えると、うん、自分だってあの同じことやってんすよで前の恋人にも、うん、もうあのわー綺麗だね夜景とか言いながら抱きついたりとか、うん、あとなんか二人で歩きながら手つないだりとかやってたとしたら、うん、やってるだろ今回もそんな毎回クリエイティビティを発揮した全然違うデートしてないだろ
そうね、 You too なわけだよね。
そうで、その時に、うん、じゃあ前の彼氏と前の彼氏の方が私はずっと好きだったんだろうなとか、うん、あの彼に今の彼に対して愛情は感じるけど、うん、前の彼の方が好きだったなとか思う、思うんだろ
そういうことだよ、
ね、そうです。でそれを向こうに例えば言われたとして、そうじゃないと証明しろって言われた時にできんだろ、
できない、
つまり、うん、全部自分の頭の中の嵐なんです今起こってることは、
うん、
でそれは多分重々承知なんだよ ね
だから私たちだけにお話しますってことなんだよね。
そう
よかったよ、うん、言ってくれて。
辛くて自己嫌悪してる気持ちはよくわかるんだけど、それは何が自己嫌悪、あの辛くて自己嫌悪になってるんじゃないですよ、自己嫌悪してるからそういう風なんですよ、逆逆、うん、わかる、
そうか、
そう
自分から飛び込んでってんだそこに、そ
う自分のことが好きじゃないからそういう考えが発生するわけ、うん、そういう考えがあるから自分のことが好きじゃないんじゃなくて、だから自分のことを好きになる努力とか自分に自信を持つ努力とかっていうのを全然恋愛とは別軸で考えた方がいいと思うけどね。
なるほどね、うん、なるほどね、一回そっから離れるね。
そうで自分のできないところとかにスポットライトを当てるんじゃなくて、自分ができるところとかに照明を当てていく、
うん、そうだよ、自分で自分の照明だもんね。
そうあとはもうすっごいもうあの無茶なバレとしては、ここから10人ぐらい一気に付き合うと、うん、もうなんだか分かんなくなっちゃったってなって
経験値を急に上げるの、
うん、そう、 うわーって、うん、なんだっけ前の彼氏なんだっけってなって、人のこととかもうどうでもよくなると思うよ
それ漫画だったら面白いけどさ、うんうん、
でもいやあの結局得意な体験と自分で思ってることに関してはやっぱりそこに引っ張られるんですけど、うん、だってさ例えば、うん、毎日お弁当作ってる人がいるとするじゃないですか、はい、でもそれが例えば週に1回とか月に1回とかだったら失敗したらめっちゃ引きずるじゃん。
そうね、
私何やろうか、でも毎日作ったら、あ、ごめん、今日卵焦げたとか、うん、
あるある、
ね、
焦げたとこひっくり返して、
そうそう、あ、ご飯ガタガタごめんごめん
で、そうそうそう終わる。
そうだからやっぱなんていうの、いろんなものをの頻度を上げることによって得意性をなくすっていうのは、うん、
薄めるね、
そう薄めるっていうのはあるんですけど、まあそれは物理的にできないと思うんですけど、恋人のことを考える時間を減らすだな、
うん、だってこんな素敵な好きだって思える人と2回も会えるって素晴らしいことだと思うしね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、そうだよ、前のからもううんざり会いたくもないとかなってないんだから
そうそうそうそう
っていう人いるよね、あれ何なんだろうね、面白いね、
うん、
でっけえって言う人いるじゃん、なる人いるじゃん、
どっちかっていうと私そっちか
そっちなんだ
あ、めんどくさいめんどくさい、思い出したくもないみたいな、
あれ面白いね、人によって全然違う、うん、私全員が許すなら全員でお茶したいよ
それやだ、絶対やだ
中華円卓囲みたいな
趣味だよ、
そういやだからやだ、趣味だからやんないけど、
やだわ、
召喚したい
やだ、絶対やだ。
週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。